まあ、その時疑いを持っていたトマスも復活のイエス様に出会って、それが事実であることが分かった時、我が主よ我が神よと叫んだのであります。ヨハネ伝一章の27-28節ですね。それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じない者にならないで信ずる者にならなさい。トマスは答えてイエスに言った、私の主私の神。まあ、イエス様が手に引き上げられた後、弟子たちは大喜びでエルサレムに帰り、主を褒めたたえたと書かれています。ぺちゃんこになって将来について考えた時、恐れを覚えたと書いてません。ルカ伝24章の52節、彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていったとあります。それから弟子たちはイエス様についての喜びの訪れを述べ伝えるようになったのです。その時以来、イエス様は弟子たちにとって単にナザレの預言者だけではなく、死に対する完全な勝利者となられたのです。復活の朝、空になった墓を見て父親たちは恐れながらも大喜びで急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていきました。まあ、急いで告げなさいということは主の命令だったからです。マタイ伝の28章に次のように書かれています。マタイ伝28章の7節と8節です。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい、イエスが死ぬの中から蘇られたこと、そしてあなた方より先にガレラヤに行かれ、あなた方はそこへお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れて弟子たちに知らせに走っていったとあります。マルコ伝の中で同じ事実について次のように書かれていますが、マルコ伝の16章になりますが、マルコ伝16章の7節、ですから行ってお弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさい。13節、そこでこの二人も残りの人たちのところへ行ってこれを知らせたが、彼らは二人の話も信じなかった。15節、それからイエスは彼らにこう言われた、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとあります。またルカ伝の中でも同じことが書かれていますが、まあ、いつもまあ4つの福音書を比べながら全く同じことが書かれたことを分かります。ルカ伝の24章の9節、そして墓から戻って中一弟子とその他の人たち全部に一部史上を報告した。35節、彼らも道であったいろいろなことやパの裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。それからヨハネ伝の中でも 次のように各記されています。日章の中七節です。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私は父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行ってからに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると、告げなさい。まあ、使徒行伝という書物では、確かに主はどういうふうに初代教会を建てられたか、中部の御臨在を明るくしてくださったかについての本です。ですから使徒行伝の土台なるものとは、もちろんイエス様の復活そのものです。もしイエス様は復活なさらなかったならば、使徒行伝という本はあり得ない。使徒行伝2章の32節と4章の32節、ちょっとお読みいたします。2章の32節、神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。どうして証人になったかと言いますと、何回も何回も復活なさったイエス様に出会ったからです。4章の32節から読みましょうか。信じた者の群れは、心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を地母のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。まあ、弟子たちとはイエス様はこう言った、ああ言った、まあ、いわゆる教えの別伝えたのではなく、復活なさったイエス様を紹介したのであります。まあ、これらのことから、イエス様の十字架と犠牲の死と並んで、イエス様の復活が福音の中心となる。それを弟子たちは力強く、また大喜びで証しをしたのであります。イエス様は生きておられます。最後にもう一箇所読んで終わりましょうか。ヒブル書の7章24節25節です。しかしクリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。クリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。